おはようございます。先ほど司会者の方からもありましたように、先週は敬老の日があって各地でイベントが催されたことをご記憶にあることと思います。日本も高齢化社会になって、今65歳の、いわゆる年金受給者の対象の方は約 30% 弱になっています。昔は人生50年と言われた時代がですね、いよいよ人生100年の時代を迎えようとしています。私たちはこの人生を生きる上でいろんな経験、また体験をいたします。その中には喜びがあったり、また悲しみがあったり、病気になったり、事故にあったりいたします。その時にどういう思いで私たちは自ら与えられた人生を生きることができるでしょうか。ある新聞の調査によりますと、あなたは楽観的ですか、それとも悲観的ですかという質問に対してですね、日本人の前ですけども、約6割が悲観的だと考えがち。で、4割の方が楽天的と考えがちです。不思議に6対4という黄金分割になっています。一般的にともすれば、私たちは楽天的に考えるよりもむしろ悲観的に考える傾向が強いのではないかなというふうに思います。そういう時に私たちに何を求めるかというとですね、一般的に自分にはないもの、つまり神様という意識をしがちではないでしょうか。皆さんが神様といったときにですね、よく世間で言いますとですね、神様はいますかという質問をするとですね、おそらくほとんどの人が、はい、神様はいると思いますと答えると思いますね。では次の質問に行ってですね、じゃああなたは神様を信じますかと言ったときにですね、またカタッと半分ぐらいに減ると思います。で、3番目ですね。じゃあ、あなたはどの神様を信じますかと聞いたときにですね、ものすごく多分これは減ると思います。神様がいることはなんとなく分かってる。神様を信じると分かる。信じたいと思ってる。でも、どの神様、特定の神様を質問したときに、私はこの神様を信じてますと胸を張って言う人は多分少ないでしょう。それで今日はマタイによる福音書のこの実章の中からですね、タイトル的にちょっと面白いタイトルをつけたんです。神様ってというクリスチョンマークですね。ここはもともと新共同訳の込み出しだとですね、恐れるなというタイトルがついています。これはなぜ恐れるなとタイトルがついているかといいますと、よくよく皆さんこの聖書をご覧になるとですね、実章の初めにイエス様が12弟子を集めてきてですね、宣教活動を始めなさいと進める箇所なんですね。で、その宣教にあたってですね、弟子たちは神様の福音を述べ伝えるときにどう述べ伝えていいかどうかといろんな思いがあるわけですね。そういう思いをイエス様は悟ってですね、恐れるなという言葉をですね、何回も使われている箇所です。それはまた後で詳しく述べたいと思います。で、私たちが神様の存在というのを理解するときにですね、それは神様がいることに対してのですね、不信であったり、またその神様っていうのをですね、自分中心に利用しようとする傾向があります。日本でもいろんな神様ありますよね。安産の神様、交通安全の神様、いろんな神様があります。それは選択権は神様の側であるではなくて、自分の側にある。多分自分を中心に何かプラスになること、益になること、役に立つことをですね、
選ぶ。
その根底にはですね、今私が住んでる、私が生きている現実の世界だけを信じる。つまり目に見える現象だけをですね、私は受け入れるんだという意識が働いているんですね。ところが神様というのはですね、過去、現在、未来まで働かれる。つまり私たちは自分が死んだ後のイメージというものはですね、明確に持っているかいないかによって、その神様を信じるかしないか、大きな分岐点に立つというふうに思います。それはつまり、結局いろんなことがあってもですね、信じられるのは自分だけという意識がある。で、しかも現実の肉体を持ち、現実の今生活の中で、私はこの現象だけが信じられる。死後のことなんて考えられない。今が重要だ。だから目の前に命、物、財産、地位、これは私にとって一番重要なんだという思いがある。つまり、それは目に見えるもの、朽ちるもの、そして自分中心の世界にずっとぴと浸っている私たち一人一人があるということなんですね。かつて哲学者のニーチェの言葉にですね、神は死んだ、我々が神を殺したという有名な言葉があります。つまり私たちの中で神様がもしいないとする世界を想像してみてください。それは極めて暗黒で喜びもない不安な世界ではないかと。弱肉強食が始まり、自分中心が始まる、まさに恐ろしい世界が展開されるというふうに私は思います。で、今日の箇所で12章の冒頭の中に先ほど言いましたように、主が12人の弟子たちを伝道に派遣するときに語られた言葉というのが実章のからずっと続いています。で、その中で今日は先ほど司会者の方に読んでいただきました26節から33節の御言葉を今日は取り上げています。弟子たちに汚れた霊を追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒す権威をお授けになったんですね。それは弟子たちがいろんなこの未知の世界に行って、いろんな人たちに会い、またいろんなするときに、なんだこういう権威がないとですね、彼らを信用と しないし、また十二弟子の後ろにある神様の権威というものをないがしろにする感じがします。したがってイエス様は十二弟子一人一人にですね、自分と与えられた権利をですね、その十二弟子一人一人に与えられた。そして細かくずっと丁寧に丁寧に弟子たちに語られています。26節を見ますと、だから彼らを恐れるなというんですね。これから福音宣教に向かう地域の人々に対するいろんな偏見や差別や迫害が弟子たちを待ち受けていることは間違いありません。彼らは私たちが行って本当にイエス・キリストの福音を、神様の福音を受け入れてくれるかどうか、それが不安で不安でしょうがありません。したがってここに書いてあるのは、恐れるなということがですね、何回も何回も出ていることに注目をする必要があります。そしてしかも権威を授かっているわけですから、彼らは本当は安心して目的地に向かうことができるはずなんですね。しかしそれでもなおかつ彼らの根底にあるのは恐れがあるんですね。しかもそれを恐れをですね、イエス様に指摘される、先生である、教師であるイエス様に指摘をされることはですね、本当につらい、痩せ我慢を本当はしたいんですけども、痩せ我慢をしない、 それは根底にあるのはですね、迫害によってひょっとしたら死ぬかもしれないという恐れ、もう一つはですね、人々から無視される、生きながらえて殺されるということなんです。無視をされるということは自分の存在が全否定されるわけですから、肉体の死よりもある意味では無視をされるということがですね、人間にとってはつらいつらい死の宣告であるかもしれません。そういった不安や恐れを敏感にイエス様はお感じになって、そういう恐れる罪と、それからもう一つはですね、せっかく神様から、イエス様から権威を授かるにもかかわらず、その権威に対して信頼しないという罪、神様を恐れて、それに全幅の信頼を受けて行動するという罪を彼らは持っていた。イエス・キリストの言葉、福音はですね、この世の人々を救いに導く言葉です。まさに福音は良き訪れと言われているように、イエス様がこのマタイに福音書の第5章で有名な三条の水訓という言葉がずっとありますよね。新しい戒め、イエス様の戒めです。この戒めを彼らは受けているんです。で、しかも冒頭に権威まで受けてるんです。だから、イエス様としてはですね、送り出す準備は良い万端を全部整えて、あらゆる手段を全部取ってし、にもかかわらず、弟子たちは、逡巡をしてしまう、その罪。そして、弟子たちに対して、イエス様に何かあって、福音を述べ伝える仕事を託されたんですね。しかし、託された一方はですね、福音を語ることによって、人々から迫害、無視、差別、いろんなことを受ける可能性があります。それは、結局、イエス様が今後歩まれるとする同じ道を歩むことになるんです。だが違うのはですね、恐れがない状態の中でイエス様を送り出したいと思われているんです。人々から無視をされるということは一番辛いんですけども、それはイエス様の福音は神様からの福音であり救いの喜びであるということをですね、十二弟子は本当の意味ではまだ理解をしていなかった。生前の主イエスの後に、また本当の意味でのイエス様の十字架とその愛を彼らは完全には理解してなかった。後で聖書に示しているように、やっとイエス・キリストの十字架と復活によってその恐れがなくなり、彼らは大胆に福音を語るきっかけになった。しかしこの場面はまだそこまで大胆に語るまでは至っていないという状況なんですね。では神様の福音を語るということはどういうことを語るんでしょうか。それは神の真実が一つです。それは神の真実とはどういうことかというと、人間に神への忠実を呼び起こし、これは第一テモテの一章の十二節に書いてありますけれども、人間相互の間に愛の交わりを作り上げること、これが信仰ですね。そして神は真実であるということをあらゆる人に、あらゆる機会に述べ伝え、その言葉は真実であるということをですね、神の真理を伝えることが大きな目的の一つです。もう一つは、神の慈しみ。神は私たちを憐れんでくださる。この中に スズメの例が出ています。庭のスズメが1アサリオンよりもはるかに私たちは尊い。1アサリオンというのはですね、16分の1デナリですから、1デナリ約1万円だとすると約まあ700円ぐらいですかね。だから1羽にしますと330円ぐらいになるかと思いますけども、そのスズメよりも尊い私たちの命、それから私たちが肉体を持っていますけども、髪の毛一本までも数えられてるんですね。この時期になるとですね、散歩をするとだんだんとこう髪がポロポロと落ちてきて、ああもったいないと思うという時代があるかもしれませんけど、そういう髪の毛一本でも神様は覚えていらっしゃるということなんですね。つまり私たちの存在というのはですね、非常に重たいっていうんですよ。だけどそれはですね、愛する立場からの見方と愛される側からする見方っていうのはですね、大きなギャップがあるんです。愛する方は本当に軽くて軽くてしょうがない。ところが愛される側はですね、その愛をほとんど感じることがなく、まあ、ある意味は当然だと思ってるかもしれないし、またその愛をひょっとしたら無視をしてしまうかもしれない。それだけに私たちは神様から愛され、喜ばしく限りなく安心できる状態に私たちは今あるんだということをですね、イエス様は弟子たちにくれぐれも言ってる。それは髪の毛一本よりもスズメよりも本当に勝っている存在として私たちがあるんだと。かけがえのない存在で、私たちを本当に愛してくださるということをですね、述べているんですね。で、その恵みそのものは、イエス・キリストを通して現れるということなんです。神の清さ、義、慈愛、慈愛は、キリストの生活、生涯を通して、また死に至るまで、私たちに示され、そして十字架と復活によってその主イエスの愛の姿っていうのが私たちに現れている。で、私たちは聖霊によってイエスキリストこそ神であるという言葉をですね、そしてここに書いてますように、私たち人間が神をアパ父よと呼ぶことができるということをですね、示しているんですね。で、これはパウロはローマ人への8章の14節から16節の中で細かく記載していますので、また時間があったら後でゆっくり読み替えていただければというふうに思います。私たちが恐れるのはですね、人や物やこれから起こりうる未来のことではなくて、恐れるのはただ神だけなんですね。神を恐れることによってですね、実はその信仰に入るということなんです。それは髪の毛一本までも心に留めておかれる。また肉体も同じです。十二弟子たちと同様にですね、主イエス・キリストの励ましの言葉と祝福を受けて、私たちは主の証人として福音を述べ伝える責任と義務がある。つまり私たちの弱さの中にイエス・キリストの愛の強さというのが考えられる。それは決して私たちは決して一人ではないということなんです。常にイエス・キリストが私たちのそばに、あなたのそばにいるということ。どんな状況にあってもです。病気の時、喜びの時、避難の時、また経済的に苦しい時、精神的に悩む時、 私たちは決して一人ではない、孤独ではないということ、常に神様が私たちにその時に一番ふさわしいものを私たちに与えてくださる結果としてそういうものがあるということなんですね。で、神様って一体何というタイトルですけども、神様の定義って皆さんどうなんでしょうか。時々今テレビとかですね、ちょっとしたいい声をした時、この人はまさに神対応をしたとかよく言いますよね。そういうのは神様でしょうか。神様の概念というのはですね、人によってまさに千差万別、今の世の中はですよ。でもイエス様が教えている神様っていうのはそういう神様ではないというのだ。じゃあどういう神様ですか。整理をしてみましょう。まず一番目ですね、生ける神であるということなんです。現在も過去も未来も全てすべを治める、今も生きている神様なんですよ。時々私たちはですね、自然を見たり、またいろんな哲学的な概念を見てですね、神様というものを作り出します。太陽であったり草花であったり、またいろんなもの、ましてやですね、人間を祀って神格したものではないということなんだ。現に生きている神様を私たちは神として認めるんです。偶像ではない、生きている存在として私たちに働きかけてくれるもので、2番目にですね、天地創造の創造主であり全知全能の方であるってことなんです。まさにオールマイティなんですね。だから神様にできないことは何もないってことなんです。それが2番目です。で、3番目ですけども、人間、つまり私たち一人一人の人生、歴史に働きかけてですね、救いの完成へと導かれる神様であるということ。私たちが一人も滅びないように、永遠の命、永遠の平安へと導きくださる神様であるということなんです。それから4番目ですね。それは私たちの知識、私たちの経験を超えた、聖なる方であるということなんです。で、同時にですね、聖なる方であると同時に、私たちとの交わりを持ってくださる方なんですね。私たちと同じように肉体を持って、愛する御子イエス・キリストをこの世にお使わしになった。で、ひょっとすれば聖霊を私たちにお使わしになるかもしれない。そういうふうに、聖なる方で、伝と構えている方ではなく、私たちと人格的な交わりを神様の意思によって持たせることができる神様。そして永遠の存在者である。先ほど言いましたように、未来にわたってずっと否定される方。そして私たちは祈りによって神様の御心を知ることによって、それを実現させてくださる神様なんです。私たちの思いでいろんな祈りをします。しかしそれは神の御心にかなうものでなければ、それは実現に至らない。私たちの思いと神様の思いが合致したときに、本当の実現がされるということなんですね。したがって、こういう神様を賛美、礼拝するために今この場所がある。神様の思いを賛美をすること、一週間の神様の歩み、私たちの歩みに感謝すること、そして私たちの罪を吟味すること。その罪ということは神様を恐れることを本当にしたかったと。それは信仰ですね。それから、 神様の思いを実行したかどうか、つまり怠惰、怠けることを私たちはここで吟味をする必要があるということをイエス様は言ってるんですね。それはなぜかというと、恐れがあるからです。恐れというのは2つあって、自分自身を恐れる、神様のことじゃなくて自分を中心に恐れていること。で、もう一つは、神様を恐れるということは、神様を先ほどに全知全能で聖なるものであることを忘れて、自分と同等の立場で神様を恐れる、それが神様を恐れないこと。そういう罪を私たちはこの礼拝の中で、また私たち一人一人の祈りの中で再吟味をする必要があるというふうに思います。イエス様は先生でもあり、また教師でもあります。このマタイによる福音書は、弟子たちをいかに福音宣教の働きとして導き出すかという、いわゆるずっと教育の歴史です。9月はバプテスト連盟では教会学校月間となって、私たち一人では学べないことをみんなで学ぶということをします。聖書の学びは確かに一人でもできます。でもそれが本当に正しいかどうかがなかなか理解しがたいし、また他の人の意見を聞いたり、また先生の意見を聞いて良き方向へ導き出すものとして、その教会学校が存在します。私たち一人一人はですね、ぜひ今日の御言葉を通して、また関連する御言葉を通して、神様の御旨がどこにあるか、そして私たちの人生がこれから何をすべきかということをですね、それぞれが自分のライフステージの中で思い浮かぶ。それは人から言われているのから行くのではなく、自分自身が神様との対話の中で何を私たちはこれから生きようとしているのかということをですね、探し求める旅をずっと続ける必要があると思います。ではお祈りいたします。在天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。本当にあなたの大いなる愛と慈しみによって、私たちは 今こうしています。どうか今日与えられた御言葉を通して、私たちこの1週間を歩むことができますようにしてください。私たちはともすれば神様を自分の利益のために利用し